建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、代官山の、ヒルサイドテラスの、まあ、近くの、の皆さんに来てるんですけれども、こちらでですね、東京建築コレクション修士論文展の、まあ、運営スタッフの皆さんと、それから出展した皆さんと一緒に、まあ、懇親会をして、二次会をしています。でその東京建築コレクションというのは、まあ、修士の学年の皆さんの設計論文、それからプロジェクトを、まあ、展示する、そういうイベントで7年前かなから行われているイベントなんですけども、その中で修士論文の、まあ、今日審査があって、最後、修士論文それぞれ皆さん発表してもらって、かなりいろんなその後討論が繰り広げられました。で、普段こういうことはなかなかないと思うんですね。自分の学校の、論文発表とかとかなり違って、異分野の人と、それから他大学の人と、直接に、まあ、話をしたり議論したりする、そういうイベントで、特に思ったのは、今日すごいいいなと思ったのは、まあ、ラウンドテーブルになっていて、学生も、それから審査員の、教員の側も同じところに座って、でマイクのやり取りをしながら話をしていて、最初はある程度大人も喋らないといけないかなと思ったら、皆さんの話がすごくうまくて、しっかりと議論になってるんですよね。で学生から学生と話が飛んだり、すごくアクロバティックな議論の展開がされた回かなというふうに思いました。で、この回の、感想とか、それから運営側の皆さんの大変なことがいろいろあったと思うので、そういう話を聞きたいと思います。で最初に自己紹介をしてもらいたいと思うので、マイクを回していきますので、大学と、学年とか、あと研究所の所属とか、それから、まあ、論文発表の人は自分の論文のタイトルとか一言、言って回していってもらえればと思います。じゃあ、時計回りでお願いします。
紀藤貴博と申します。東京大学大学院藤井圭介研究室、修士2年で、
もうちょっと大きめで、
今回の、これで、中世重層建築論というタイトルの、論文を出展させていただきました。
あと受賞
で、五十嵐、先生から、賞をいただきました。
東京大学大学院前正幸研究室修士2年の中島博樹です。論文のタイトルは、絶地の設計法と、電気需要平準化を見込んだ蓄電池導入の可能性というタイトルで発表し、指導教官である前先生の賞をいただきました。で
自己紹介一言ぐらい、
はい、どうぞ。今日は改めて思って、その深尾先生の建築とは何かっていうのを考えるっていうのは、すごいなんか改めて面白いなと思って、こう分野横断っていうことであるんですけど、じゃあその根っこにどこがあるかっていうのはすごい大事なことだなと思って、でそれをなんかその深尾先生とか特にシビアに考えていらっしゃって、でそれをこう、まあ、なんかこういろんな方とお話しした結果、ハッと改めてしたというか、まあ、どの辺に根っこがあるのかなっていうのを、まあ、また再確認できたってところがあって、まあ、それはどの分野に進んでも、まあ、分野横断するにしても、まあ、根っこがないといけないので、まあ、なんかそれはそのすごい、まあ、新鮮、ある意味新鮮ですごい刺激的な体験を、その運営員の方の尽力もあってできて、すごいこの場にただただ感謝したいと思います。
早稲田大学大学院の、中谷典人研究室の、修士2年庄司康介と申します。論文の題目は、地名から見た現代日本における、古代社会の影響に関する研究、古代地名の現在地定の分析をもとに、というものです。で、千葉大学の、岡部先生から、賞をいただくことができました。
東京大学大学院太田研究室の笠井新平です。修士論文に提出していて、タイトルはリスボンの売社地区における復興プロセスに見に一貫性と適合性です。で、まあ、結果金箱先生から賞をいただくことができました。
柴原工業大学3年の谷口泰造研究室の黒田と申します。 今回は、東京建築コレクションの運営側として参加させていただきました。主な仕事は、会場、論文展の会場のデザインを担当させていただきました。
明治大学青井研究室学部4年の平場明子です。今回東京建築コレクションは、論文展の主に、出展者様との、やり取りを担当しました。
はじめまして、東京芸術大学修士2年の賀島です。昨年度から論文展のスタッフをさせていただいてます、運営スタッフさせていただいてます。去年はちょっといろいろテンパってて出展者の皆さんと一緒に飲みに来れなかったので今年は来れて楽しいです。はい、
広島から弾丸トラベラー的に来た、広島工業大学大学院の、歴史証券川田智成研究室の中尾です。よろしくお願いします。前川邦夫の政策論に関する研究として論文出展しました。
日本大学大学院佐藤真也研究室の長尾芽衣です。地域における文化活動拠点の評価に関する研究、僕とエリアにおけるアートプロジェクトを対象としてというタイトルで論文を書きました。
大阪市立大学、大学院、横山俊介建築計画研究室の北野貴博です。大規模シェア居住における創発的混住について、これに出展しました。
東京大学大学院前研究室修士2年の清野新です。外出性能及び暖房方式による不均一温熱環境の快適性および快適性省エネルギー性に関する研究という題目で論文を出展しました。
明治大学大学院、青井研究室の林直弘です。同潤会の、郊外住宅地形成を対象にした、研究を しまして、不可応性一賞という、評価を、いただきました。今日は異分野の、先生方であり学生でありと交流できて、非常にいろいろ考えるところがあって有意義な時間になっています。
滋賀県立大学大学院の井上裕樹です。南京の中華門も西地区の都市空間構成にとその変容に関する研究というタイトルで今日は発表しました。常駐村とその大雑院化っていうものをテーマに掲げて発表させていただきました。
ありがとうございます。これで結構出展者の人ほとんど来てるんですよね。で、賞を取った人でいうと吉田君だけ、僕が松田賞の吉田君だけいなくて、あとは全員来てるということですね。はい、吉田君の話もぜひ聞きたかったんですけど、彼も遠くから来てるはずなの で、あとは運営側のスタッフ3人今日来ていただいていますけども、あと1人一番メインの担当の人が、いるはずなんですが、川村さんという他己紹介でいいので誰かちょっと簡単に紹介してあげるといいですか。
はい、川村さんは日本女子大の学部を卒業しまして、ただいま東京工業大学の修士1年生の子です。前年度私が代表やってたものを川村さんに引き継いで今年は論文展を運営してもらいました。さらなる他己評価は2人から
、これやるんですか。
ちょっとじゃあ補足的になんですけども、川村さんは今日 の, その、まあ、論文展の、まあ、担当スタッフということで、いや代表ですね、論文展の代表ということで、今日の前半の司会から運営から全てですよね、あらゆることを全部一人でやってて、僕本当一人でやってると結構びっくりしたんですよ。控室行っても他に誰もいなくて、川村さん一人で説明を審査員全員にしてたり、そんな感じでもう大奮闘、していた一人です。じゃあ、川村さんと一緒にやってたお二人から一言ずつよければ言ってください。
私平場ですが、私今年初めて東京建築コレクションに関わらせていただいて、で川村さんの元でというか一緒にやっていたんですが、私自身が今学部4年で、卒業設計のが忙しい間はちょっとこっちのお仕事ができなくてすごい迷惑かけてしまったんですけども、お互い助け合いながらというかなんとか今日ここまで来れてよかったなと思っています。
今回初めて東京建築コレクションの実行委員として参加させていただいた黒田です。僕は川村さんの下について、川村さんについて他己紹介ということですが、何でしょう、すごい自分一人でやろうとしちゃうところがあって、逆にそれが回らないっていうか、まあそういうところあって、頑張り屋さんなんですけれどまあそれはいいところでもあり悪いところでもあったんですけれども、
悪いところでもあり
まあでも非常に勉強させていただきました、いろんなことを。
ありがとうございます。さっき川村さんの名前、下の名前出てなかった、川村遥さんですね、はいです。早速ちょっと運営側からいろいろと話が出てきて、正直やっぱり運営が大変だと思うんですよね。今日だけじゃなくて本当にここ、まあ、場所を決めてから、まあ、ほとんどずっとですよね。川村さんなんか毎日夜遅くまでいるみたいですし、すごい大変だったと思うんです。で、今日の話でいうと、まあ、本当にいろんな分野の人が、歴史計画環境、都市ですね、他にも生産とかいろんな分野があったんですけど、最終的に、10人の、学生が、まあ、一次審査を通過して、まあ、審査がいろいろありました。それから今日の審査で言いますと、五十嵐太郎さんで、岡部明子さん、明子先生で、金箱先生で、深尾先生、前先生、本当にいろんな分野の先生からコメントがあって、さらに論文とは何かとか、それからこの場とは何かみたいな、要するにその論文を学校で審査するのとは違うと、でも学校の評価軸とじゃあ何が違うのか、でここでどういうものを評価するのか、それぞれの審査員の立場が現れたり、それからもう皆さんに対する本当にいろんなメッセージがありましたよね。社会とちゃんと接続できるのかとか、それから世界に通用するのかとか、そういう話もありましたし、あと結構論文として成り立たないかもしれないけど、でもこれは推したいと、例えば隣にいる紀藤君の中世重層建築論ですか、まあ、これいろんな人がかなりコメントをたくさん寄せた内容で、僕もすごく面白いと思ったんですけども、かなり仮説がいろいろあったりして、純粋にアカデミック見た時にはいろんな問題があるのかもしれない、だけど論文って本当にそうやってきっちりやることだけが論文なんですかみたいな、そういう疑問も、今日はいろんな話の中で出てきたんじゃないかなと思います。つまり論文というものを考え直す良い機会だったということが言えるかなと思います。それから最後総評の時間が、まあ、一応あったんですけど、あんまりなかったので、僕からのすごい簡単な総評っていうか、全体のすごい外観の印象ですけど、まあ、もちろんすごく面白かったんですけども、その修士設計も見てきて、それから修士論文も見てきて思ったのは、修士設計がすごくある意味その論文の影響を受けてるっていうか、リサーチが大きくなってきてますよね。皆さんすごいリサーチをして、そのリサーチも設計の一部として取り込んでると、同時にその一方で論文の方がその設計化してるみたいな感じも受けたんですよ。つまり論文を設計的にやってる、あるいはその設計そのものが論文になってるっていう人もいて、例えば その今日の吉田君ですね、松田賞でお送りしたあの彼の内容はそのデータベースを用いて、そのいろんな建築のプランの可能性を列挙するというようなことをやっていて、で実際模型も展示をしていたと。で様々なその可能性を実際模型に作るとかそういうこともやってたんですね。それからあとシドニーのオペラハウスの広報の研究をやってた論文もありましたけども、それも自分で模型を作って、レーザーカッターで模型作って、でそこからまあいろんな知見を得ると、そういう論文だったり、それからかなり仮説が、大胆な仮説があったり、それから論文の中になんていうか設計的な要素が入り込んでるようなものがいくつか見受けられて、僕はそれ結構今日の特徴かなと、今回の特徴かなというふうに思いました。でそれ何を見せているかというと、設計と論文の境界が、まあ、ある意味だんだん本当になくなっていくんじゃないかと。例えば論文はデザインだっていう本がありましたけれども、論文と設計ってある意味似たようなところがあって、そういうものの境界がなくなっていくことによって、もっと設計やってる人が論文を頑張ったり、まあ、その逆もあるかなと思うんですよ。でその論文と設計はつながることによって、もしかしたら新しい展開が可能になるかな、これは僕も持論でそういうものを思ってるんですけども、それを本当に実際の場で垣間見た、回かなというふうに思いました。これは僕の感想です。それから、実はちょっと終電が割と近くなっているので、皆さん本当に一言ずつだと思うんですけども、まずは出展者の皆さんから今日の感想を一言ずつ言ってもらって、最後に、運営側の3人から今日の感想を、まあ、今日っていうかその会全体でもいいので言ってもらうと、そんな感じで締めたいと思います。じゃあ、同じく、隣の紀藤君から。
はい、紀藤です。今回は、このような会に参加できたこと、非常に、非常に生産的な、会だったと、思います。学内では、いろいろと、研究室内などで、長い年月話し合っていた話題を、いざ学外に持っていくと、自分の持っていないような切り口で、コメントをいただけるということも、学びましたし、こういう分野を横断して議論をするということが、今後も、重要になってくるのかなと、これを機に、もう少し、視野を広げていきたいと、思います。本日はありがとうございました。
さっき喋ったので大丈夫ってところあるんですけどもそうですね。あ、じゃあ、 じゃあもう次の人にお願いする人。
まず一番最初にあるのはこういう、早稲田の庄司です。でまず一番最初にあるのはこういう機会を設けるためにすごく尽力されてくださった、運営委員会の方には、まず感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。その、まあ、討論の場で思ったのは、その、まあ、建築っていうかなり総合技術みたいなこう分野っていうのが、こうかなりちょっと再編しなきゃいけない部分もあるのかなっていうのがこう少し、討論の中で考えました。じゃあ以上です。
広島から来た中尾です。私はちょっと今日のこう発表を聞いて、そう、庄司さんの建築っていうのは生きることとすごい深い意味を持っているっていうのがすごい印象に残って、その一言が聞けただけでもなんかこうみんなの研究とこう根底にあるものなんじゃないかなって思いました。ありがとうございました。
日本大学大学院佐藤真也研究室の長尾です。今回その文化活動拠点っていうものを自分で定義して扱ったんですけど、こういうものをちゃんとこう建築計画のフィールドで自分でもうちょっと客観して引いた目線で自分の立ち位置を位置づけて皆さんともっと深い議論が交わせるようになりたいなと改めて思いました。でもすごい楽しかったです。ありがとうございました。
大阪市立大学の北野です。今回、皆さんとお話できて一番思ったことは、建築とは何か、生きるとは何かの、なんか一つ一つ、言葉の意味を自問自答するようにこう 自分の納得できる言葉に置き換えられていないこう自分の発見があって、論文のタイトルにしても、うまく説明できない、やっぱ言葉の重要性とか物事の、本質とかをやっぱり自分より見つめ直してる人が多いなってすごく感じました。
東京大学の清野です。今日は、討論会で、普段自分がどれだけ狭い範囲の中で、議論をしているのかっていうのを痛感したというか、今日話されてた人はみんなすごい射程の長さを持って、自分の分野にとらわれずといろんなところへコミットしていく姿勢っていうのがすごく強く見受けられたので、そこら辺っていうのを今日聞いた話から、自分に生かしていけたらいいなと思います。
明治大学の林です。今松田先生から先ほど社会 と、僕たちがこうやってきた院生生活のこう研究成果みたいなものをどういうふうにこう結びつけていくかみたいな話があったかと思うんですが、このこう修士論文を提出してからこう自分の修論が何だったのかっていうことをちょっともやもやと考えて、なんかちょっともやもやとしたものがすごい大きい時にこういうイベントがあったっていうのはすごい意義深いことだなというふうに思って、これからもこう修士論文で考えたことっていうのは社会に出てからも常にこう考え続けていかなきゃいけないなということを改めてこう考えさせられました。でもう一点ですね、運営側のことにちょっと触れさせていただくと、僕の知り合い後輩たちが結構スタッフにいるんですが、立ち上げから7年経って、東京建築コレクションというイベント自体もどういうふうにこう刷新していこうかって、ブレイクスルーを、していこうかってことをかなりこう、もがきながらやっていて、で今年に関して言えばこれ、今日から明後日ですね、3月9日に、建築家の皆さんと学生が共同で提案するっていうようなワークショップを企画されたりだとか、そういうような新しい試みもすごい出てきているので、今後は東コレの OB OG として、何かしら、今後2年後になるか3年後になるか分からないですけど、何かしらこう関わっていけたらなということは思いました。本当にスタッフの皆さんお疲れ様でした。
滋賀県立大学大学院の井上です。論文今回すごく難しく感じたのは、具体的論文を書いていく過程の中ではいかに具体的に話を進めるかっていうところですごく葛藤があったんですけれど、こう他分野の異分野の人と話をするときにはさらにそれを抽象的に語る必要があるっていうことにまた新たな葛藤を覚えて、すごく今日はいい経験になりました。で東京建築コレクションは学部の頃からずっと憧れていた場所だったので、そういうところで発表できたことだけでもう私はすごい幸せな気持ちです。どうもありがとうございます。
終電が危ない人から、
運営で論文展を担当してました平場です。今まで準備の段階ではその、全体像が見えない中というか手探りでがむしゃらにやってきたという感じでしたが、実際に今日審査員の先生方だったり出展者の方々が皆さん勢ぞろいして、その皆さんの協力のもとにというか、みんなで作り上げている感じを受けて、その一員としてこの貴重な機会に関われたことをすごい良かったなと思っています。ありがとうございます。
論文展の会場デザイン担当させていただいた黒田です。今回会場デザインを担当させていただいて、僕は割とその自分の作品みたいな感じで会場を考えていて、 自分の作品を作り上げるっていう感覚だったんで割と楽しめました。それでその後なんか今日笠井さんに自分のパネルがそういう風に飾られるなんて思ってなくて感動したって言われてすごい嬉しかったです。
論文展の運営やってました小笠原です。今年というか去年から論文展は会場の構成とか、審査の方法とかを結構大幅に変えていて、去年は試しの年で今年は結構馴染んできたかなと思いました。このまま後輩たちが結構面白い論文展を続けてくれれば嬉しいなって思います。あと今日は今松田先生にご馳走になってしまいました。ありがとうございます。あと出展者の皆様も本当に TKC は審査員の先生方も出展者の方もいらっしゃらないと成り立たない会なので、私たちがいくら頑張ってても皆さんの応募とか先生方の審査がないと会がやっていけないので本当に感謝しています。ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。もう、ね、終電がちょっと近いので、これで締めたいと思いますけども、ぜひ来年以降に、この、TKC 東京建築コレクションをつなげて、特に論文展は貴重な機会なのでなくさないように、これからもぜひ続けて、あるいはさらにその拡大するように皆さんに次につなげてほしいなと思います。すごく面白かったです。正直僕も来るまで分からなかったんですけども、こんなに面白い、それからこんなにアクロバティックな議論が繰り広げられるとは思ってもなかったので、すごく良かったと思います。皆さん、運営側の皆さんも出展側の皆さんも本当にお疲れ様でした。